皆さんおはようございます。初めて礼拝この場所で、皆さんと一緒に捧げることのできる恵みを心から感謝しています。そして今日私たちは皆さんとご一緒にですね、素晴らしい素晴らしい聖書の言葉を皆さんと一緒に覚えながら、ここに約束されているその一つ一つの約束をそれぞれが自分のものとして持ち帰って歩んでいくことができたら幸いだと思います。聖書の詩編の中で最も有名な有名な詩編の一つが、今日読んでいただきました詩編121編、この聖書箇所です。この聖書箇所にはですね、一つの問いかけがありますね。それは、私の助けはどこから来るのだろうかという、こういう問いかけです。皆さん、この問いに対してどういう答えを持っているか、どう答えることができるかによって、人生というのはこれ全く違うものになりますね。多くの方はいろいろな助けがある。そう、助けは自分の力、すごい人だと思いますね。まあそういう人はすごい人ですよ。いやいやいや、自分の財産だという人もいるかもしれない。自分の今まで培ってきたさまざまな技術だという人もいるかもしれない。一つ一つはみんな素晴らしいです。みんな素晴らしいのですけれど、でもそれがあなたにとっての永遠の助けになりますかと聞かれると、どうかな、クエスチョンマークが出てきてしまいますよね。ある時イエス・キリストがこんな例え話をお話になりました。ある金持ちの畑が大豊作になったという話です。皆さん、これ大豊作になるの大変ですよね。だって天候も良くなくちゃいけないですし、あとまあいろんな管理も必要ですし、まあ畑が大豊作になったということは、この人はですね、農協から表彰されるような人なんですよ。で、大豊作になったもんですから、何を考えたかというと、どうしようか、そうだ、大きな蔵を建てて、そして作物を蓄えよう。彼は早速大きな蔵を建てまして、そこで穀物をそこに全部しまい込みました。そして彼は言ったんですよ。はあ、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しもう。そうするとね、聖書は何て書いてあるかというと、農協から表彰されるようなこの人にですよ、愚か者って言うんですよ。愚か者、ひどいじゃないですか、愚か者なんてね。なんで愚か者か。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。1年先、2年先、3年先のことはよく考えて準備できるのに、どうして永遠の視野を持って生きていこうとしないのか。それは愚か者だと聖書を言うんですよ。さあ皆さん、そうすると私たちが永遠の視野を持って、そして確信を持って、ああ、私の助けは一体どこから来るのだろうかというときに、明快な答えを持っている人生というのは幸いな人生じゃありません。この聖書の詩編121編には、最初に表題が書かれていて、都のぼりの歌とここが出てくるんです。都のぼりというわけですから、当時エルサレムには神殿がありましてね、その都に巡礼したわけです。その巡礼の道々で歌った歌だというふうにも言われるわけです。またある人は言いました。この歌というのは、背景はイスラエルの国が昔々バビロニアという国に捕虜になって、そしてみんな連れ去られてしまって、そして何十年も経ってですね、自分のふるさとに帰ることができるようになった。自分の祖国、今頃はあれ捨てているのではないだろうか。山々道々をですね、通りながら、さまざまな不安や心配を抱えながら彼らは故郷を目指していきました。そんな中でたくさんの歌ができたと言われるんです。で、この詩編121編もその一つではないかと言われるんですね。そしてこれは応答歌として歌われたのではないかというわけです。応答歌っていうのは、掛け合いをしながら歌っていったという意味です。ですから最前列の人がですね、私の助けはどこから来るのだろうかと言いますと、後ろの方からですね、私の助けは主から来る、天地を作られた主から来る。 前の方の人が私の助けはね、一体どこから来るのだろうか。そうすると、私の助けは天地を作られた主から来る。掛け合いながらね、旅をしていったというんですよ。いい掛け合いですね、皆さんこれ。ね、私の助けは一体どこから来るのだろうかと叫んだらですよ、後ろの方からね、俺は知らねえとか言うんじゃ、ちょっとこれ寂しいじゃありませんか。皆さん、教会というところは素晴らしいですね。いろんなことがあるし、人生さまざまなことがあるけれど、私の助けはどこから来るのだろうかという問いに対してみんな言うんですよ。私の助けは天地を作られた主から来ると告白することができる。皆さん、聖書は単純明快に、助けは一体どこから来るのか、天地を作られた主から来る。皆さん、私たちが信じている神様は天と地をお作りになった、創造された方だというわけです。しばらく前ですけど、神奈川県のある教会に行きましてお話をしておりましたら、私のお話の前に一人の方がどのようにしてクリスチャンになったのかという話をしてくださいました。まあ、とっても面白かったんですよ。その方は元大手、製造メーカーのですね、この家電メーカーの営業部長をなさってた方なんです。奥さん熱心なクリスチャンで、毎週日曜日になると奥さんはせっせと日曜日教会に行くわけです。ご主人を誘うわけですよね、あなた、たまには教会に行きませんか。教会なんか行けるか、この忙しいし、日曜日ぐらい休みなんだから、体は俺に休ませてくれっていうことで、一度も教会にその方は来なかったそうです。でも定年を迎えましてね、今まで日曜日は1回だったのに、サンデー毎日状態になっちゃったわけですよ。ほんでご主人言ったんですよ、奥さんに。おい、お前毎週日曜日教会に行くのか、それじゃあ毎週送り迎えしてやろうって言った。やろうですよ皆さん、送り迎えしてやろう。あら嬉しいわってなことで、送り迎えが始まって一月後、ご主人言ったそうです。お前一度でいいから教会の礼拝に来てほしいって言ってたな、今度一度礼拝に行ってやろう、こう言ってた。初めてご主人は教会の礼拝に来ました。もう奥さんドキドキしましてね、うちのね、まあ本当に堅物のようなですね、もう理屈っぽい旦那が教会に行って礼拝の説教を聞いたらね、どんな反応するだろうかと言って、週報を見て今日の聖書箇所を見たらがっかりしたんですよ。聖書箇所は創世記一章一節、初めに神が天と地を作られた。奥さんに思いました、これはダメだ。うちの旦那はね、理屈っぽくてね、教会に初めて行って神が天地を作られたなんて説教聞いたら、きっとねもう行かないっていうに決まってる。奥さんがっかりしました。でも皆さん、時々説教というのはね、あ、これはダメだなと思うような時がね、ヒットするもんなんですよ。ご主人家に帰りまして、奥さんは恐る恐る聞きました。ねえ、今日の礼拝どうだったって言いますと、旦那はこう答えたというのです。今日は良かった。今日の説教は良かった。なぜ良かったかというと、俺は今までずっと家電製品の営業部長で営業を一筋でやってきた。この製品はこのために作られた。この製品はこのために作られたと言って売りまくってきたんだよ。でもね、定年になって俺は人生何のために生きてるんだろうか、俺の人生目的であるんだろうかと考えていると、なんと聖書は、初めに神が天と地を作られて、お前の命、あなたの命も作ってくれたというじゃないか。それなら俺の人生これから意味と目的があるに違いない。そう思って教会に続けてですね、通うようになって、後に洗礼を受けてクリスチャンになられたんです。すごいですね。皆さん、これ例外的ですよ、こんなこと言っときますけど、こういう話をするとね、これはいい話聞いた、じゃあうちの今度旦那連れてきて創世記一章一節だからね話してもらう、失敗します。でもその方は、初めに神が天と地を作られたというその一言で、私の人生はもしかしたら意味があるぞ、目的があるぞと気がついたんですよ。私を作られた方がいるなら、私のすべてをご存知なはずだ。その方を信頼して生きていく人生はきっと安心に満ちたものになるに違いないと思って、教会に続けていくようになったというわけですよ、ね、聖書は、私の助けは天地を作られた主から来る、そして主はあなたを守る方だと聖書には書かれています。皆さん、 私たちの神様は私たち一人一人を守られる神様です。でも皆さん、守るというのはこれいろんなイメージがありますよね。残念ながら言葉というのは意味の選択はいつも語り手にあるのではなく、いつも聞き手にあるんです。例えば私が皆さんに今日はですね、時計をプレゼントしましょうって言ったら、皆さんどういう時計を想像しますか？腕時計？こんな大きな柱時計？みんな違うでしょ。そうなんですよ、言葉のイメージ、言葉というのは語り手は腕時計だと思って語っても、聞く人が柱時計だと思ったらそこに誤解が生じるわけです。説教の難しさというのは、一生懸命こうやって語るんですけど、そんな意味では言ってないのに勝手にですね、聞いた人が守られる、それじゃあもうこれで風邪ひかねえぞ、これで虫歯にもならないぞとかですね、勝手に思ってしまうことがあるんです。守るということの意味はどういうことでしょうか。日本語の守るの間は目の意味だと言われます。モルは見る、つまり目見るが返じて守るという言葉になったと言われるんです。いいことだと思いませんか。つまり守るということの中心的な意味は、そのものから目をそらさず、そのものから離さず、ずっと見ているというのが、これ見ることの、守ることの基本的な意味だというんです。面白いですね、言葉というのは普遍的なものがありますね。聖書には主はあなたの足をよろけさせず、なんて書いてありますか。あなたを守ることはまどろむことも眠ることもない。私たちの神様はうとうとしてね、眠ってですね、目を離すことのないお方だと聖書には書いてあるわけです。でもこういう話をすると、それ困ったな、いつも見られてるの、いやそれだけは勘弁してほしいな、やっぱ礼拝のね、あの1時間半ぐらいはね、見ていてほしいけど、あとは見られていたらちょっとねっておっしゃる方がいるんですよ、たまに。私なんか昔本当そう思ってたんです、私牧師の家庭で育ちましてね、うちの母はいつも言うんですよ、ひろおき、私たちの目はごまかせてもね、神様の目はごまかせませんよって言うんですよ。なんだか神様は私の悪いところしか見てないんじゃないかと思いましてね、何かずっと見られてるなんて言うと、それはちょっとまずいんじゃないのって思う方いらっしゃいますか。皆さん今日からそのイメージ変えてください。今日検事式がありました、かわいいね。私も子供を育てながらですね、子供を育てながら分かったことがあるんですよ。子供が安心する言葉というのがあるんです。どういう言葉かというと、こういう言葉です。大丈夫、やってごらん、お父さんが見ていてあげるから、見ていてあげるからと言われたら、子供はどんなところでも遊びますよ。大丈夫ね、遊んでなさい、私がここでずっと見ているからって言ったら、子供は安心して遊ぶんですよ。自転車がね、あの補助輪が取れて、ようやくその補助輪が取れてですね、この、2つの、ね、あのタイヤで走ろうとするときに、うちの子供は言いました、お父さん見ててよ、お父さん見ててよ、お父さん見ててよ、大丈夫、見ているから。彼は勇気を出して自転車を漕ぎ出したんですよ。つまり見ているということ、見ていてくれる存在がいるということは、私たちが本当に勇気を持って生きることができる、安心して人生を一歩踏み出すことができる、見ていてくださる方がいるから、リラックスして生きていくことができる、隠し出せしないで生きていくことができるし、見栄を張って生きるのではない、私が私であることを喜びながら生きていくことができる。なぜ？見ていてくださるお方がいるからです。皆さん、今日私たちの主はあなたを守るお方、あなたを見ていてくださるお方です。そして聖書にはその具体的な守りがいくつか書いてあります。一つは何かと言ったら、ここにも書いてありますね、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影という守りがあるというんですよ。なんだかよくわからない守りですね。皆さんにとって右手は何ですか。私にとって右手は力ですよ。何かやろうとしたら、もう私右手が出る、右手は力、でも力は右手がですね、覆われてしまうんじゃ、なんとなくですね、覆われちゃうの、ちょっと寂しいなって感じしませんか。まあ私たちはついついですね、何か調子に乗って何かうまくいくとね、 私たちの右手っていうのはグイグイグイグイこう伸びてくるんですよね。ほらどうだ、すげえだろう。ほらどうだ、すごいだろう。そんな右手を覆う影と なるのだ。これはつまりね、主の守りというのは時にはあなたにとって痛いこともあるよということですよ。私はもう40年も前にね、神奈川県の小田原市で、教会の働き、開拓伝道といいますか、開拓伝道の働きをしました。もう6畳畳敷きのですね、6畳の2つの部屋をですねにこうパイプ椅子を並べましてね。でもね、私自信があったんですよ。できるっていう自信ですよ。なぜなら小田原に行く前に、私は栃木県のうちの父が今でも現役ですけれど牧会していた教会で高校生の集まりのリーダーをしていたんです。日本一の高校生会作るぞって言ってですね、派手にやってたんですよ。もう大勢、小さな町でしたけど大勢の高校生たちがやってきました。で、私親分ですから、親分になるの気持ちいいですね。私の後に高校生がずらずらずらずらとですねくっついてくるわけですね。ある時にキリスト新聞だったかクリスチャン新聞だったかが取材に来たことがありまして、まあ、田舎で高校生が大勢集まっているということが珍しかったので取材を受けたことがあったんです。で、私リーダーですから取材を受けるわけですよね。あれ気持ちいいもんですね。関根さん、どうしてこんなに高校生が集まってるんですか、この田舎でって。この田舎は余計だろうと言いながら、田舎ですこの田舎でとか言いながらね。そうすると私は答えるわけですよ。いやー、それはね、私たちの力じゃないんですよ。神様が働いてくださるからね、このようになったんですよ。一応模範解答するわけです。心の中じゃね、そんな思ってないんです。心の中じゃね、俺の力、俺がいなかったらこんなにならない、俺。いろんなバンドを作りましてね、いろんなバンドを作ったんですよ、音楽のバンド。で、発表させたんです。また人が来る。どうしてこんなにいろんなことができるんですか。これはまあ神様がただ知恵を授けてくださって、神様ですよ、模範解答ね、心の中じゃね、俺傲慢なやつですね。それで何でもできると思ったんです。それで私神奈川県の小田原に行ったんですよ、開拓伝道。大丈夫大丈夫、何もなくたって。私はね、まずは高校生集めよう、高校生集めようとしたんですけど、なんと全然来ないです。何やっても来ない。1年目2年目3年目、何をやってもうまくいきませんでした。落ち込んでる時に、うちの父は牧師でした、今でもそうなんですけど、やってきましてね、私を励ますためにやってきたのか、あっちの方に用事があったんでちょっと立ち寄ってくれたんですよ。うちの父がこう言いました。ひろあき、お前のところはいいじゃないか。なんでいいの。だってな、日本の教会はどこも小さな教会でね、人が減りやしないか減りやしないかってみんな牧師は心配してるんだよ。でもお前のところはいいじゃないか、もうこれ以上減りようがないんだから。これ励ましでしょうかね、皆さん。もう私は牧師やめよう、本当に思ったんです。もう自信も何も全てが崩されてしまいました。ああ、もう早いところ牧師をやめよう。20代ですよ、まだ若いんですからね、潰しが効く20代。その時に週刊就職情報誌を毎週読んでたんですけど、聖書を読まずに週刊就職情報誌を読んでたんですよ、ずっと。いい仕事がないかなと思って。ある時、でも聖書を、やっぱ牧師だからね、聖書を読まないと思って読んでた。その時にエレミア書の中に、町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする、という言葉が目に入りました。もちろんバビロニアに捕らえられたイスラエルの人たちの回復の予言ですけど、私に語られている言葉のように聞こえてきたんです。まるで廃墟のような状態の中で、神様がもう一度立て直してくださるという約束です。神様が立て直してくださるんであって、私が今まで考えていたのに主語が違っていた。神様がここをもう一度立て上げてくださるなら、私はその約束を信頼し新たなスタートをしよう。そしてそこから私はモットーが生まれたんです。それは 焦らず気負わずリラックスっていうのと神様任せ。私の4年目がそこから始まりました。そこから信仰を持つ人たちが毎年起こされるようになってきました。私思うんですよ、主は右の手を覆ってくださる。時には私たちにとってそれは失敗っていう言葉かもしれない、挫折という言葉かもしれない、なんでこんなに思うようにいかないのというそういう思いかもしれない。でもそういう中にも主は守ってくださってるんだよという世界があるということを皆さんにぜひ知っていただきたいんです。ほら、人生順風満帆な時ばっかりじゃないですもん。思うようにいかないことなんてまあ数え上げたらキリがないじゃないですか。でも主はそれだから守ってないのですか。いやいや、主は時にはあなたが右の手がぐーっと伸びようとするときに、何を考えてるの、覆ってくださる守りもあるんだよ。失敗もある、挫折もある、でも主の守りは失われてはいないのだよ、そう教えるのです。そして聖書は、昼も日があなたを打つことがなく夜も月があなたを打つことがないって書いてありませんか。これ神様あなたを熱射病からね、日射病から守ってくれるっていう意味じゃないですよ。古代オリエントの世界というのはね、神々の世界、太陽、お月さんも、太陽もね、お月さんもね、神々のもうトップ3に入るような地位のある、そういうものです。ですから皆さん太陽を拝むんですよ。月は精神世界を宿ると言われる、宿すと言われる神様だ。だから一生懸命拝むんですよ。でも聖書は、昼も日があなたを打つことがない、夜も月があなたを打つことがない、つまりさまざまな迷信やさまざまなそうした人を縛りつけるものから主はあなたを守ってくださるんですよ。日本ではちょっと不幸が続くとね、もうそれお祓いしてきたらいいんじゃないの、方角が違うんじゃないの、まあいろんなこと言うじゃありませんか。でも皆さん、天地を作られた神様は何て言うのですか。昼も月があなたを打つことがなく夜も月があなたを打つことがないと書いてあるんです。つまり一切の迷信から、一切の宗教的な束縛から、あなたからあなたを守る神様が私たちの神様だと聖書は私たちに教えるのです。そして皆さん、次に何て書いてありますか。次はすごいことが書いてありますよね。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。すべての災いからあなたを守り、そんなことないじゃないですか。皆さん、災いが襲ってくるではありませんか。病気になることがある、自然の災害もある、さまざまな災いと私たちは隣り合わせで生きてるじゃありませんか。でも聖書は不思議に、主はすべての災いからあなたを守ると書いてあるんですよ。どういうことですか。よく読むと、主はすべての災いからあなたを守ると書いてありますよね。主はすべての災いが来ないようにするとは書いてないんですよ。災いはあるけれど、その中に守りがあるという世界に私たちは生きているということです。皆さんがそれを現実の世界で、私以上に皆さんは経験されているのではないでしょうか。聖書はすべて順調な人生を保証しますとはどこにも書いてありません。パウロはフィリピ人への手紙の中で、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったと書いてあります。試練の中に涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとしますと書いてあるじゃありませんか。涙の谷を過ぎるんですよね、私たちはね。夕暮れに涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると書かれています。ですから夕暮れに涙する時は、クリスチャンであってもなくてもね、私たちが人として生きていく時には涙があるんです、苦しみがあるんです。でも聖書は教えるのは、主の守りは この災いが、苦しみが、悲しみが全くないことを保証するのではなくて、その真っ只中にあって酒どころとなり、力となり、助けとなってくださるお方がいる、そのことを約束しています。 ああ嬉しいじゃありませんか。そして皆さん、主のお守りは、もう私はこれを読むとね、もう感動しますね。主はあなたを行くにも帰るにも、いつか次が大切、今より常しえまで守られるんですよ。つまり神様があなたを守ると言った時の守りの有効期限は常しえまでなんですよ。皆さん、今から常しえまで。しばらく前に私、田舎に、私栃木県なんですけど、田舎に帰りまして、昔のですね、高校時代の友達とドライブに行くことになりました。彼がですね、とてもいい車で、ね、私を迎えに来たんですよ。関根、よし、これから久しぶりにドライブ行こうぜ。乗り込みますと、あのバックミラーのところにですね、お守りがこうぶら下がっていたんです。私は聞きました。おい、このお守りさ、有効期限どのぐらいって言ったんですよ。さ、彼はキョトーンとしてね、有効期限はあんま考えたことがないなって言うんですよ。ですから私言いました、お前、有効期限をちゃんと確認しないでね、有効期限切れだったらこれどうすんのって言ったんですよ。じゃあそうだよなってじーっと考えながらですね、しばらく車を走らせておりますと、彼が言いました、多分これ1年だと思うって言うんですよ。1年、短いね、なんで短いのって言ったら、うん、安かったからって言った。あ、皆さん、人間というのは安くてもね、なんとかして守ってもらいたいと願ってるんですよ。だから守ってもらいたいから、こっちに何かをペタってくっつけたり、何かをこうぶら下げたり、なんとかして守ってもらいたいんですよ。なんとかしてみんな守ってもらいたい。私の人生を守ってくれるのは誰か、これかもしれない、あれかもしれない、こちらかもしれない、みんな守りを欲してるんです。でも皆さん、それが1年期限だったらどうしますか。半年期限だったらどうしますか。虚しいじゃありませんか。しかし皆さん、聖書は、天地を作られた方が、今日ここにいる方々、またネット中継を視聴されている方、お一人一人に対して約束することは、今より常しえまで守ってくださるお方がいる。皆さん、年を取ればね、背中が痛い、肩が痛い、腰が痛い、膝が痛い、もう痛くないところから先に言えっていうぐらいですね、いろんなところがね、私だって昔はね、もう髪の毛真っ黒だったんですよ、もう写真と全然違うんでね、ちょっと恥ずかしいです。私たちはね、いろんなものを失ってくるんですよ、ね、辛いこともたくさん経験するんですよ。でも聖書は、なお私はあなたに約束する、私の守りは、私の助けは、今より常しえまでだ。皆さん、その言葉を信じますか。皆さん、私たちは何て答えますか。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。天地を作られた主から来る。その方が今日お一人一人の人生を豊かに守ってくださることを、私たちを覚えながら、新しい主をそれぞれの場所で出発することにいたしましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、愛に満ち、真実に満ちた神様、あなたが今日私たちの一人一人の歩みをご存知で、一人一人の悩みを、一人一人の叫びを、一人一人の涙を、一人一人の喜びを、あなたはご覧になっていてくださることをありがとうございます。そして主の約束通りに、私たちはあなたの守りの中で生かされていることを感謝いたします。今より常しえまで主は守ってくださるというのですから、なんと安心なことでしょうか。ですから私たちは大胆に勇気を持って、それぞれがそれぞれを大切にしながら、それぞれの能力が、それぞれに与えられたものが豊かに発揮されながら、主よ、あなたの素晴らしい恵みを分かち合っていく仲間とさせてくださるように、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。